アリーナ整備に向けた展望。問い、アリーナ整備に関するアンケートの中間報告から読み取れる課題は何か。また課題に対しどのような取り組みが必要か。答え、アンケートではアリーナ整備を期待する、どちらかといえば期待するが6割を超えていた。一方で、期待しない、どちらかといえば期待しないが3割程度あったが、規模感をアリーナ整備検討会議で示したところ、結果が変わりつつあり、理解が得られ始めたと感じている。整備に反対の方には丁寧に説明を行い、多くの市民が期待しワクワク感を持てるようにしたい。今後も丁寧な情報発信に努め、事業費や運営費の具体的な議論を市議会や市民と進めていく。高校生から積極的な意見があった大森トーク。用語解説、大森トーク。市民と市長が膝を交えて意見交換を行う場、平成25年11月から実施。用語解説終わり。問い、若者から見た魅力的な街づくりをテーマに、令和6年10月と11月に高校生と実施した大森トークで特に印象に残った意見は、また今後の実施についてどう考えているか。答え、農業を始めたいが最初に多額の費用がかかり個人ではなかなかできないのでは。新しいアリーナで有名なフェスを見ることができれば嬉しいし観光客も増えるのでは、などの意見があった。これらの意見を十分頭に入れ今後の姿勢を展開していきたい。また今後のテーマは決めていないが、若者とのトークの継続も含め検討していきたい。学校給食費の保護者負担軽減に向けて。問い、岡山市の給食費は食材費に加え光熱費を入れると政令指定都市において一番高い。物価高騰が続く中、子育て世代へ寄り添うため、無償化を含め踏み込んだ支援策が必要では。答え、無償化は毎年多額の財源が継続的に必要となり、市単独での実施は困難であるため、国に恒久的な制度の創設と必要な財源措置を要望している。他都市と比較し、費用が高い点については検討し、燃料費の公費負担を含め保護者負担軽減に向け努力していく。その2、福祉・産業。妊娠時に相談しやすい環境づくりを。問い、望まない妊娠や予期せぬ妊娠をしたときに、相談しやすい体制と SOS をしっかり受け止め適切な支援につなげる体制が重要だ。妊娠から出産後1年未満の母子、その家族を対象に専門の職員が相談に応じる33ステーションでは、窓口相談と電話対応のみである。メールや LINE などの相談窓口を設けてはどうか。答え、令和3年度から Zoom を活用したオンライン相談も実施している。相談しやすい環境づくりは重要であり、メールや SNS などの対応も含め検討していきたい。後楽園と岡山城の周遊促進。問い、後楽園の年間入園者数が約78万人に対し、岡山城は約43万人と少ないことが課題だ。この問題を解決するため、一体的に楽しめる仕掛けの検証をガブテックチャレンジ岡山において行っているが、事業への応募数や提案内容、実証実験の内容は、用語解説。ガブテックチャレンジ岡山。岡山市が抱える社会課題、行政課題に最先端のテクノロジーや斬新なアイデアで解決の提案をするスタートアップ企業を公募し、市職員と共同で最適な解決に向け製品サービスを構築実証する事業。用語解説終わり。また事業の進捗状況と見通しは。答え、17社から応募があり、採択した提案は、岡山城と後楽園を観光客が一体的に見ることができるオリジナルイラストマップで、データベース化した看板情報なども確認でき、自動翻訳機能を使った多言語化や音声ガイド化もできるものだ。現在デジタルマップを構築しており、今後実証実験を行い、回遊性向上の効果検証を行う。 サニタリーボックス設置を男性トイレにも広める。問い、前立腺がんなどの手術を受けた影響で、大人用のおむつやパッドを使用する男性が安心して外出できるよう、岡山市の所有する施設の男性トイレにサニタリーボックスを設置している。民間企業にも広める取り組みはあるか？答え、岡山市のホームページで民間施設への設置を呼びかけている。また、桃太郎の町健康推進応援団へ設置を呼びかけるとともに、桃太郎の町健康推進応援団向けの健康経営セミナーでもお願いをしている。用語解説、桃太郎の町健康推進応援団。市内全域で健康に対する意識を高め、健康づくりの取り組みが各地域で活発化することを目的に、岡山市と一緒に取り組む企業や団体等。用語解説終わり。今後は設計支援委員の意見を聞く会の場などを活用し、不特定多数の方が利用する施設への設置を呼びかけていく。用語解説、設計支援委員。不特定多数の人が利用する施設の整備にあたり、高齢者、障害者など誰もが使いやすいものにするために利用する立場から意見をする委員。用語解説終わり。その3、防災。ため池の水位管理を省力化。問い、ため池は災害時に危険性があることや、池を管理する農家の高齢化により、管理も限界に近づいているという懸念がある。ため池監視システムは、水かさを24時間観測し、遠隔で把握することができるため、モデル地域を決めて導入してはどうか。用語解説、ため池監視システム。ため池に水位計やカメラを設置し、水位や停滞の状況など、ため池に関する情報を監視するシステム。用語解説終わり。答え、ため池監視システムは、現地へ赴くことなく水位状況などを安全に確認でき、水位管理の省力化につながる。現在、導入について事業者などから情報収集しており、今後通常の水位管理と合わせて防災の観点からもどのような機能が必要か試験的検証も含め検討する。ライフラインの地震対策を進める。問い、発生が予想される南海トラフ地震は岡山市で最大震度6強と想定されている。発災時のライフラインの市民生活への影響と復旧目標は、また、地震災害のハード対策はあるか？答え、水道施設の断水影響は発災直後で約47万人に及び、断水解消まで28日間と想定。ハード対策としては、管路や施設の更新時に耐震化を図っており、特に浄水施設の耐震化率は、令和13年度には 82.1% へ向上する見込み。また、下水道施設では、発災直後、機能停止などで約44万人に影響が及び、使用可能になるまで28日程度と想定。ハード対策としては、昭和56年以前の建築基準法の規定により建設された処理場ポンプ場の旧施設から耐震対策を計画的に進めており、5施設が完了し、2施設の工事を進めている。災害時の非常用電源確保が必要。問い、在宅で人工呼吸器等医療機器を使用している方は、各地で起こる災害時の停電に大きな不安を抱えている。他の自治体では、非常用電源の貸し出し登録制度や購入補助、人工呼吸器等の電源供給確保などの取り組みが進んでいる。電源供給確保が必要な人数を把握しているか。また、岡山市も非常用電源の購入補助金を検討できないか。答え、電源供給確保が必要な人数の把握はできていないが、停電時の非常用電源の確保は重要と認識している。現在、関係部局とともに医療関係者も参加した協議の場を設けており、補助金による電源購入なども含め、今後協議を進めていきたい。倒木リスクを減らす対策。問い、近年台風や豪雨による倒木が増加しているが、 街路樹や公園樹木の定期的な点検や剪定など、倒木リスクを減らすための予防策は十分行われているか。答え。街路樹、公園樹木ともに年間を通じて剪定や落ち葉などの清掃を行っており、台風シーズン前には樹木の状態を点検するよう努めている。また、公園樹木の管理では、愛護委員会の協力により随時点検を行い、枯れ枝や枯れ木、幹や根元のぐらつきなどの異常が確認された場合は、枝の撤去や樹木の伐採等を行っている。このような点検や対応を計画的に進める必要があるため、樹木台帳の整備活用を検討する。6. 議会トピックス7ページ。その1、子ども真ん中社会の実現に向けた予算編成に対する提言書を提出。国の子ども大綱では、すべての子どもが心身ともに幸福に暮らせる子ども真ん中社会の実現を目指す基本方針が示され、さまざまな取り組みが進められています。子ども未来創造調査特別委員会では、子どもや子育て、若者に関する取り組みについて精力的に調査を行い、令和6年11月26日に令和7年度の当初予算の編成に対する提言書を市長に提出しました。その2、岡山市民の就活を支援するための条例、仮称、案を市長に提出。音訳者中、就活は終わるに活動の活、中終わり。住み慣れた地域で安心して生涯を通じ自分らしくより充実した日々を送り、自らの望む人生を全うできるように就活を支援することは、国や地方自治体を挙げての大きな課題です。岡山市議会では、市民が取り組む就活を支援し、就活支援に係る施策を推進するための条例の制定に向け、議員によるプロジェクトチームにて検討を進め、令和6年12月12日に条例案を市長に提出しました。その3、高校生未来創造議会を開催しました。子ども真ん中社会の実現に向け、令和6年12月18日に本会議場で、児童の権利に関する条約や子ども基本法において規定される意見表明の機会の一環として、高校生未来創造議会を施行しました。岡山後楽館高等学校の2年生3年生21名が6グループに分かれて、本会議と同じ形式で質問を行いました。高校生からは、外国人観光客が路面電車を利用しやすくなる対策は、西側緑道公園と下石井公園の魅力の発信についてといった質問があり、市長局長からは、訪れた方の満足度が高い利用環境を作っていきたい、ロケ誘致を進めるなど市の魅力を発信していきたいなどの答弁がありました。参加した生徒からは、この経験を生かしてこれからも岡山市を盛り上げていきたいなどの意見がありました。その4、自分らしい暮らしを人生の最後まで送るために。松山雅治氏、岡山大学医学部卒業、岡山大学医学部第一外科、広島県庄原赤十字病院外科を経て、松山一岡外科を開設、平成30年6月から現職。令和6年12月13日に本会議場で市議会議員研修会を開催しました。公益社団法人岡山県医師会の松山雅治会長を招き、岡山県医師会の地域包括ケアの取り組み、移動会長室事業を中心にと題した講演を聴講しました。講演では、県民の生活を守り、医師の医療活動を守ることが医師会の役割と示され、災害対応や地域包括ケア、医師を対象とした研修会の実施など、医師会の様々な活動内容について学びました。特に会長自らが地域に出向き、地域住民の生の声を聞く移動会長室事業に力を入れて取り組んでおり、ACP 人生会議普及啓発活動を中学生、高校生などの若者にも啓発を行うことが必要と講演されました。ACP とは、自らが希望する医療やケアを受けるために大切にしていることや望んでいること、 どこでどのような医療やケアを望むかを自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと繰り返し話し合い、共有する取り組み。7、皆さんと市議会、8ページ。その1、オーマイ岡山市議会。市議会テレビ、オーマイ岡山市議会は、岡山市議会の役割や活動、定例会の内容をわかりやすく紹介します。市議会での議論を自分ごととして身近に感じられる番組ですので、ぜひご覧ください。第4回予定。本放送3月30日日曜午後1時30分から1時58分。再放送3月31日月曜午後3時25分から3時53分。その2、請願陳情。市の行政に関する意見や要望があるときは、請願書陳情書を市議会に提出することができます。市議会は受理した請願陳情を定例会で審議し、議会としての結論を出します。採択された請願陳情は、必要に応じて市長等に送付し、次回の定例会で処理経過や結果の報告を受けることになります。なお、2月定例市議会の締め切りは2月6日木曜の午後5時までです。陳情書がオンラインで提出できるようになりました。陳情書は窓口持参や郵送での提出に加え、令和7年2月1日から岡山市電子申請サービスを利用してオンラインで提出できるようになりました。その3、岡山市議会だより表紙写真大募集。岡山市内で撮影された未発表の写真なら OK。縦向きで撮影された写真をご応募いただくと、表紙全体を写真で彩ることができます。応募は、1、応募者氏名、2、住所、3、電話番号、4、撮影場所、5、撮影時期を明記の上、7MB 以内の写真のデータを、メールで、調査課アットマーク、city.okayama.lg.jp、chousaka@city.okayama.lg.jp までお送りいただくか、写真やデータなどを郵送で、郵便番号 700-8544、岡山市北区大区1丁目 1-1、岡山市議会事務局調査課までお送りください。8、2月定例市議会の開催予定、8ページ。2月17日、開会、議案提案説明。2月21日から25日、代表質問。2月26日から27日、一般質問。2月28日から3月4日、予算特別委員会、質疑。3月5日から6日、予算特別委員会、分科会。3月7日、常任委員会。3月12日、予算特別委員会、意見表明、評決。3月14日、議会運営委員会。3月17日、閉会、議決。9、金剛の表紙、8ページ。梅が咲き誇る神崎梅園。冬でも咲く梅は厄を払い幸運を招く力があると信じられています。梅は花も美しく実も活用できるのでお気に入りの花です。新年になると毎年家族で神崎梅園を訪れ咲き誇る梅の花を見て楽しませてもらっています。梅園を散策していると梅の花越しに見えるご家族で遊んでいる姿、建物、そして梅の花の構図が気に入り、思わずシャッターを切りました。皆さんにも神崎梅園を訪れていただけたらと思います。撮影、南区横山智子さん。10、編集後期、8ページ。11月定例市議会では、新アリーナ整備、子育て教育、防災対策、観光振興など、幅広い分野で活発な議論が繰り広げられました。こうした議論が市政に生かされるよう、市議会としての役割をしっかりと果たしてまいります。岡山市議会事務局。電話 総務課086-803-1528、議事課086-803-1531、調査課086-803-1535、ファクス086-233-1186、メールアドレス、市議会総務課@city.okayama.lg.jp、以上で岡山市議会だより令和7年2月1日11月定例会を終わります。音声訳は岡山市立図書館朗読奉仕の会、合田雅子でした。